今日の聖書は、ヨシュア、聖書の前の部分ですね。5番目の書物です。ヨシュア、一章一節から四節まで。6番目の書物ですね。ヨシュア、一章一節から四節まで。お読みいたします。ヨシュア一章一節から四節まで。さて、主のしもべモーセが死んでのち、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセが死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、このアラノとあのレバノンから対岸ユフラテス、ヘテ人の全土および火のいる方の大海に至るまでである。人は心が大切ですよね。人格です。心と人格。いくら外側で甚だしく成功したとしても、人格が伴わない成功は見にくいんです。人格が、また心が伴わない成功は惨めであるし、汚いんです。人からも尊敬されません。だけど、心を収められるようになると、そこに本当の祝福があるし、私たちも霊的に成長します。で、そうなると、外側の小さな成功であっても、小さな結果であっても、それが認められるし、また生かされます。それが神の栄光が現れるということに、つながるんですよね。そういう意味で、今年は外側の世界に向かって行けというそういうことで、あるよりは内側の世界、その内面世界に向けて、その秩序をもたらす、そういうことにフォーカスを当てていけたらいいなと思うんですね。人生の泥棒は外側にあるんではない、内側にあります。いくら頑張って手に入れたとしても、自分の内面世界に問題があれば簡単に盗まれます。ですから、私たちは内側の問題を征服することを目指していきましょう。今日の約束の御言葉はカナンの地ですね。カナンの地はアブラハムの時から約束された地です。天国を象徴します。神の国を象徴します。この世のすべてのものは神様のものです。神様が主人です。神様が作られたものです。なのに奪われました。サタンに奪われました。この奪われたものを取り戻すために、神様はアブラハムを呼び出します。そして、このカナンの地を指して、これがあなたがこれから作る私の国です。約束された地であるし、そして個人の 国を作ろうとその計画をされました。皆さん、国になるためには3つが必要ですね。3つの要素。1つはまず人が必要です。国民。2番目は主権、法律が必要です。3番目は住む場所、領土が必要です。この3つを神様が何にもないところから作り上げるわけです。まずはアブラムを通してイサク、ヤコブ、ヤコブの中に息子を通してエジプトっていう古戦の地、恩賞ですね。そこからたくさんの民を増やします。そして国民を形成します。その後エジプトから連れ出してアラノっていうところ、そこのシナイ山でモーセを通してこの主権であるこの法律を与えてくださいました。2つがもう与えられました。最後は住む場所が必要です。領土が必要です。この領土はヨシュアを通して、実際にはヨシュアを通してカナンの地を与えてくださいます。これが神様が奪われたこの世を取り戻すための戦略です。今日の御言葉は、今まで待ち望んできたこの約束の地、カナンの地、領土が与えられる話です。そのためにまずイスラエルの民が取らないといけないアクションがあるんですね。行動に移さないといけないこと。一つはヨルダン川を渡らなければいけない。そして渡った後に神様がここからここまでですよっていう約束された地に足を踏んで、足の裏で踏むことです。ヨルダン川を渡って実際に与えられている、約束されている場所に進んでいくことです。3節と4節を見てくださると、今日の御言葉の3節と4節を見てくださると、そこにはあなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると書いてあるんですね。あなた方に与えている、与えますじゃなくて与えている、すでにあなた方のものです。踏めばあなた方のものです。過去形です。パッシブです。何百年前に信仰の祖先アブラハムを通して約束された土地です。行きなさい、足の裏で踏めば自分のものになりますということです。その領土の範囲はこのアラノとあのレバノンからタイガユフラデス、ヘテ人の全土及び火のいる方の大海に至るまでである。これね、皆さんご自分で一回確認してくださいね。どこからどこまでか。十分な領土です。十分な祝福です。素晴らしい祝福です。しかし彼らはこんなに十分な祝福、十分な領土が与えられているのに、すでに与えている、与えられているのに、彼らは全部その領土を手に入れることはできなかったんです。それは神様に問題があった、あったことだけじゃ、あったからではなく、自分たちの内側の問題があったからです。自分の問題のゆえに、自分のものなのに自分のものとすることはできなかったんです。敵が強かったからではないんです。自分たちに問題があったから、自分のものにすることができなかったんです。イスラエル民の生活は3つに分けられます。一つはエジプトでの生活です。罪の奴隷の生活です。2番目はアラノでの生活です。環境との戦いの生活です。3番目は カナンの地での生活です。これは自分との戦いを意味するんです。カナンの地っていうのは自分との戦いを意味します。神の一方的な憐れみによって彼らはエジプトから出ることができました。一方的な導きによってアララの生活から卒業することができたんです。クリアできました。これからカナンの生活に入ります。しかし民は自分との戦いを全うすることができなくて、すでに与えられた祝福を自分のものにすることができない、そういうことになりました。それではこのイスラエルの民が内側の戦いとしてやっていけないことはどういうものがあったんでしょうか。今日はいくつだけちょっと考えてみたいと思います。一番最初は喪失感、がっかりする、落ち込みだったと思うんですね。この時は偉大な指導者がもういなくなりました。モーセがもういません。今まで全員の競争してきたカレブという人は、ヨシュアがイスラエルの民の指導者になることによっておそらく微妙な緊張関係が生じたと思います。ヨシュアは一人ぼっちになる、そういう気持ちになりました。皆さん、一人ぼっちになる、一人残されたというそういう気持ちを経験されたことがありますか？こういう感情になると人は不安になりますね。指導者は孤独です。こうなると鬱になりやすいです。否定的な考えに走ります。失望したり絶望に陥ります。ビジョンのところか希望がなくなります。何を意味するかというと、霊的な戦いは自分の内側から始まるんだということです。だからこの世に落ち込んでいた時、神様は4節を見ますと約束してくださるんです。モーセと共にいたように、あなたとも共にいてあげるよ、一緒にいてあげるよ、あなたを見放さず、あなたを見捨てないよ、だから強くありなさい、大きくありなさい、と神様が直接この世に励ましてくださるんです。だけどなかなかヨシュアは進むことができなかったようですね。くよくよしていったようです。で、9節にはまた神様はこのように言われるんです。私があなたに命じたではないか、また責めるんです。言ったでしょ、強くありなさい、惜しくありなさい、恐れてはいけません。神様がこのように励ましてくださいました。この喪失感、私たちが乗り越えないといけない内側の大きな問題の一つです。2番目はこの立候心、立候心、この自己中心ですね。そのセルフィッシュネス、セルフィッシュネス。中2節を見てくださると、ヨシュアはルーベン人、ガド人、およびマナセの半部族を呼び寄せて、このように言うんです。中4節につながるんですけれども、あなた方の祭司と家畜はヨルダン川のこちら側に残していい。しかし、あなたの勇士は一番先頭に立って戦いなさい。これはどういう背景かというと、この二部族とまた半部族はカナンの地に入る前にもうすでに与えられている領土がありますよね。これは約束の地じゃなかったんです。だけどこれが与えられたんです。ヨルダン側の東側の向こう側です。東で、おそらくその時 この人たちが一番貢献したらしいんですね。でこの人たちが欲を出してモーセに言うんです。この土地を我々にください。困ったもんですね。あげない、誰かにあげないといけない土地なんです。でモーセがよく判断してあげました。この二部族とまた半部族にあげました。本当はそうしてはいけないんですよね。全部そのミッションを果たした後に分けないといけないのに、まず自分たちの妻、子供たち、自分たちの財産、家畜たちの安全のためにください。強く求めて与えてあげました。ちょっと間違ったら、この一部の立候補心のゆえにイスラエルの共同体が破壊されるようなことになります。このような立候補心は自分の霊性を破壊します。共同体を破壊します。祝福される信仰生活のために私たちはこの共同体という自分だけではない。でこれから家の教会それぞれやりますよね。自分の家の教会だけじゃない。でこういう考えは捨てるべきである。これも征服の対象です。3つ目考えられることは、この認証に入ってこの否定的な環境、否定的な環境、認証に入っていきますと、ラハブという友情の物語が出ます。で彼女は非常に良くない環境で生活をしていました。友情と書いてあるんです。おそらく不幸な家庭で生まれ育てられ、今は最低の生活をしているかもしれません。人というのは自分の環境が良くなければ環境に縛られやすいんです。その環境によって自分が傷つけられます。そうなると自分を守るために壁を作ってしまう。もっと壁が厚くなります。その関係の上に劣等感をさらに作り、また劣等感が深まります。人との関係においても敏感に反応する自分が出てきます。そして自分はそうしたことないのに関係が悪くなるって、そういうことが出てきます。ラハブの場合はそのようなことを乗り越えたんです。彼女は本当に良くない環境でした。だけどその環境に支配されませんでした。いくら否定的な環境の中に置かれたとしても、そこで働かれる神様を期待しました。一回きりのチャンスを彼女は拾ったんです。イスラエルの神、今まで噂を聞いたでしょ。海が裂かれて、岩が裂かれてね、それで毎日マナというものが与えられて導いてくださる誠の神様をね、彼女は一回チャンスを得ました。それで救いを自分のものにすることができたんです。それだけでしょうか。彼女はイエス様が生まれるの系図の中に入られる4人の女性の中の1人になったんです。素晴らしい祝福です。環境に縛られ自分を投げ捨てるようなことはしなかったんです。否定的な環境、悪い環境、これも足の裏で踏んで征服していくべき、その対象の一つです。4番目に考えられることは、心の割礼を行うことです。ちょっと飛んで後節に入りますと、5章に入りますと、そこに2節にね、やっ とカナンの地に入りました。ヨルダン川を渡ってカナンの地に入りました。そして陣地を構築して、これから行こうとするために、神様はどのように命じられるかというと、割礼を行いなさいと命じられるんです。この割礼という意味は、欲、情欲を切り捨てるということです。罪を取り除きなさいという意味です。それで清さを保ちなさいと。これから足を踏めば土地が与えられます。経済的にも安定して豊かになります。その時、誘惑に陥りやすいのは清さを失うことです。実際にそうなったんです。それが問題だったんです。清さを失うことです。この清さを失うと、情欲に簡単に負けます。物質主義に負けます。ですから、成功するより大切なことは、心の清さを守ることである。心の欲求を切り取り、清さを守ること。これも私たちが征服すべき大切な対象です。もう一つだけ考えます。5番目に、霊的高慢です。イスラエル民はカナンの地を足の裏で踏む準備がもうできました。ヨルダン川渡りましたよね。もうキールガルっていうところで陣地を構築しています。もう自信満々です。命令してください、行きます。しかし、主の使いがヨシュアの前に立ちます。交渉中5節を見ますと、そこには主の軍の主王はヨシュアに言った。御使いが現れて行こうとするその直前にヨシュアに言います。あなたの足の履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。あなたの足の履物を脱げ。これはどういう意味でしょうか。脱げ。これはどういう意味でしょうか。靴の紐をしっかり結んで戦争に出て勝とうとしているのに、一体これはどういう意味なんでしょう。それは民が神より先に立っていたからです。自信がありすぎて神より先に立ちました。霊的高慢に陥っていました。信仰生活において一番警戒すべきことはこのことです。霊的高慢です。多くのクリスチャンが陥りやすい、そういう項目です。内側の敵を征服するために欠かせない大切なことは、この霊的高慢を征服することです。クリスチャンとしてですね、分かりながら行動を取らないことは良くないことですよね。分かっているのにやらない、これは良くないことです。だけど、分かっていないのにアクションを取ることも、これも深刻な問題です。これも危険です。そうなると裁きやすくなるんです。人を自分のペースに全部巻き込みます。そして人を疲れさせます。これも共同体を破壊することになります。いつも先になることは御言葉と祈りです。祈りが大切です。原則なしの行動は霊的高慢に陥りやすいんです。私たちは本当にこの人生、また信仰生活に成功するために、サタンが仕掛けているさまざまな霊的高慢、これを征服していくことが大切です。で、今までね、5つのことを取り上げて説明しましたけれども、 まだイスラエルの民が戦争を始めてないんですよ。エリコをまだ攻め取ってないんです。私たちは本当に自分を顧みること、それを大事にしましょう。カナンの地を征服する前に、征服してもそれが本当の祝福となるためには自分を顧みること、自分の内側の問題を解決すること、それが大切である、そういうことです。これがね、イスラエルの民でした。彼らの課題でした。私たちはどうでしょうか。イエス様を信じた者として、皆さん今エジプトにまだいるんでしょうか。あるいはアラノで戦っておられるんでしょうか。カナンの地に入って自分の内側を顧みるその段階に入ったんでしょうか。どうなんでしょうか。カナンの地に入るんです。入れば入るの。ただ一瞬で入るんですね。くよくよするな。今入ればいいの。まだアラノにいる人たちも入っちゃえばいいんです。内側を覗いてみてください。私たちが征服すべきのこといろいろあります。プライドありますよね。拒絶感っていうのもこれも大きな問題。人がちょっとでも何かすると拒絶感を感じること、劣等感あるでしょ。裁きやすい心、いつも人のいいことじゃなくて悪いことばっかり思い出して裁く心、あるいは落ち込んで不安恐れありますよね。簡単に失望したり落ち込んだり、また否定的な思いに走ったり、また人のせいにすることも上手ですね、人というのは。これも制服しないといけないでしょ。へそ曲がり、これはね、子供だけじゃないの、大人もそれがあるの、ね、へそ曲がる、変なようにへそ曲がる、これもやめる。怒りの問題もある。許せない心ありますよね。時間管理、これも大切なことです。神様からいただいた時間きちんと管理ができない、無駄な時間使うのが多すぎる。あるいは健康管理もそうですよ。健康管理ちゃんとテコンドーやりなさいって。いいことです、健康管理で。優先順位、ちゃんと優先順位をね、どこにプライオリティを置けばいいか、それも分かる。あるいは集中力ね、タラタラタラじゃなくてね、やるときビシッと集中力、これも大切です。焦り、みんな自分のこと言ってるなってそう思わない？私は自分のこと言ってるなって思いながら言ってるんですね。誤解、また感謝しないことね、感謝、これもありますね。良い人になる、いつも都合の人になる、これはねちょっとレベルが高いんです。教会ではね、特にリーダー的な存在はね、これやめらないとダメですよ。いつも自分は都合のいい立場で良い人になろうとする、教会はそれだけでやっていけない、ね、会社のリーダーもそれだけではやっていけない、社会のリーダーもそれだけにはやっていかない。私はいつも良い人になった方がいいですね、牧師は、ね、だから私の代わりにやって、ね、くれる人が出てこないの。でね、いつ出てくるかずっと待ってるけどね、いつもね牧師だけ悪者にされるの。牧師と牧師の奥さんがいつも悪者にされるのはね、これ早く卒業させないと皆さんが損するんです。教会が損するんです。 わかります？牧師はいつもニコニコしてね、いつもいい心でできるようにさせないとダメですよ。これ大切なことです。わかります？この話通じてる人いるかな？通じてる？理解してほしいね。これができれば教会はできるね。これはできる。だからちゃんと責任取ること。もうなどなどなどあるんです。ね。皆さん、今年はですね、これらの自分の内側の問題が見える、また教会の内側の一生がどういうものが大切であるかっていうのが、これが見える年になってほしいんです。精霊の助けが必要です。本当に精霊様の助けによって自分が見えて、そして見えたものを一つ一つ征服していく、そういう年になりましょう。私たちにはすでに与えられています。与えている、すでに征服されている、すでにもう買っているということです。イエス様が共にいてくださるからです。勝利の約束を知ってくださったからです。だから私たちはイエスの名を持って足の裏で踏んで、命じていくとき、宣言していくとき、征服できます。これが神様の命令です。神様の約束です。環境が問題じゃないんです。人が問題じゃないんです。神様が問題ではありません。自分が問題です。今年は約束されている祝福がすべて皆さんご自分のものになるように征服していきましょう。開いてみて、精霊のイルミネーションによって見えることを、ただ足の裏で踏めば勝ちなんです。踏めば。それが見えないから負けるんです。見えれば勝ちです。見える祝福がありますよ。これも精霊の油が必要なんです。見えれば勝ちなんです。それで今年もね、神様は皆さんを通して結ばしたい実があるんです。いろんな実があるんです、ね、その実を神様は見たいんです。お互いにその実が見えるようにしましょうよ。それが証であるし励ましてやるんです。今年はぜひ内側に向けていきましょう。実を結んでいきましょう。お祈りします。神様、感謝します。このようにして今年は内側の実をたくさん結ぶ年とさせてください。皆によってお祈りします。アーメン。